78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院歯科口腔外科主任部長であります岩井宗一先生とお話をしていこうと思います。岩井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もリモート収録でお話を伺っていくんですが、今日はどんなお話をしてくださいますか？
本日は口腔の中にできるがん、口腔がんと前がん病変、つまりがんになる危険性のある病気についてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。口の中にできるがんというのはどのようなものがあるのか教えてください。
口の中のがん、口腔がんの中には舌がん、歯肉がん、歯茎から発生するがん、胸粘膜がん、ほっぺたの粘膜から発生するがん、口底がん、舌と歯茎の間の部位から発生するがん、口蓋がん、上顎の粘膜から発生するがんなどがあります。
はい、
頭頸部がんという言葉を聞いたことのある方もおられると思いますけれども、頭頸部がんの中に口腔がんは含まれます。
はい、
頭頸部がんは脳以外の頭や首に発生するがん全部であり、咽頭がんや喉頭がんを含みます。
はい、先生は今日お話ししてくださるテーマが口の中にできるがん、口腔がんと前がん病変についてということをお話ししてくださるんですが、この前がん病変というのはどのようなものでしょうか？
はい、前がん病変というのは放っておくとがんになりやすい病気と言えると思います。
はい、
最近は口腔潜在的悪性疾患と定義されています。
はい、
代表的な病気として口板症と白板症があります。口板症は紅、痛、症状の症と書きます。白板症は白い、痛、症状の症と書きます。
はい、
口板症とは口の粘膜が赤くなる病気です。触ったり刺激物を食べたりすると痛みがあり、舌や歯茎や上顎などに見られます。
うん、
感染や炎症で赤くなる病気とは少し異なります。稀な病気なのですが、白板症よりも悪性率が高い病気で、半分はがん化すると言われています。
はい、
次に私たちがしばしば目にする白板症についてお話しします。
うん、
白板症は口の中の粘膜が白く変化し、盛り上がったり斑点状になったりします。
はい、これはどのように検査を行っていくんですか？
はい、生検が必要です。
はい、
生検とは病気の組織の一部を切除して病理組織検査を行うことです。これによって異形成と言いますが、病気の細胞が正常組織と比べてどの程度異常になっているかということがわかります。
うん、放っておくとがんになりやすい病気の一つ白板症、これはどのぐらいがん化するんでしょうか？
日本では 3.1% から 16.3%、 海外では 0.13% から 17.5% と報告されています。
はい、
報告によってかなり差があります。うん、異形成を伴う白板症では約 12% ががん化するという報告があります。
口の中の白い変化はほとんど白板症というものになるんですか？
いいえ、そうではありません。
はい、
口の中の白い白板症病気は白板症以外にも、うん、扁平体腺、乳頭腫症、カンジダ症、 ニコチン性口内炎などいろいろありますが、見分けにくい場合があります。自分で判断せずに専門医の診察を受けるようにしてください。
はい。ちょっとね、歯磨きなどの時にお口をチェックしてあれと思っても自分で判断せずに必ず先生に見ていただくということがちゃんとしないといけないということですね。はい。この白板症の治療はどうしていくのか先生教えてください。
白板症は一般的に自然に治るということは少ないと思います、生検の結果高度の異形性を認めた場合は放置しておくとがんに移行する可能性が極めて高いので、切除手術をお勧めします、軽度の異形性の場合は経過観察を行うこともあります、しかし比較的小さい範囲の病変であれば異形性が軽度であっても切除することもあります。
なるほど。今日のテーマのもう一つ口腔がんについてのお話も聞いていきたいんですが、この口腔がんの発生する率というのはどのぐらいでしょうか。
およそ全てのがんの 1-2% です。少ないのですが、しかし高齢化社会の到来に伴いがんにかかる割合、すなわち罹患率は増加してきており、口腔がんの罹患率も同様に増加しています。日本における口腔がん患者は1975年には2100人でしたが、2005年には6900人であり、2015年には7800人程度です。正確な数字が出にくいのは統計が統計部がんと扱われたり咽頭がんと合わせたデータであったりするからです。ちなみに厚生労働省平成29年全国がん登録口腔がんと咽頭がんを合わせた統計によりますと、罹患率は 22,034 人で、全がんの約 2% であり、人口10万人あたり男性では 14.3 人、女性では 5.2 人と男性が多い状況です。
はい。先生、口腔がんの発生する原因というのは何ですか。
発生原因としては習慣的な喫煙や飲酒、虫歯や合わない入れ歯による慢性刺激、口腔内不衛生などが挙げられます。口の中を不衛生な状態にしておくと歯周病、歯槽膿漏、歯肉炎が進行し、口の中に対する感覚も鈍ってしまうので、腫瘍ができても気がつきにくいという一面もあると思います。
はい。
口の中の清掃を心がけている方は、口の中に何かできた場合にも敏感に感じて気にするので、早期発見にもつながるんです。
お口の中をきれいにしておくことが一番大切であるということですね。はい。口腔がんでなりやすい場所、後発部位というのはどこでしょうか。
国や地域、民族、生活習慣によっても異なります。
はい。
日本における口腔がんの部位別発生頻度は、日本統計部がん学会の集計2002年によれば舌 60%、胸粘膜 9.3%、口蹄 9.7%、上顎歯肉、歯茎ですね、6%、下顎歯肉11.7%、口蓋、上顎 3.1% と報告されています。歯の報告でも最も高いのは舌です。すなわち舌がんです。
はい。口の中といってもいろいろと部位があってなりやすいところもあるということですね。この口腔がんの症状というのはどのようなものがあるでしょうか。
主な自覚症状は口の中の異物感、しこり、しみる感じ、なかなか治らない口内炎や入れ歯が合わないなどがあります。進行すると痛み、口の開けづらさ、飲み込みにくさ、出血、首のしこりなどが現れます。口の中は自分自身で十分観察できますので、気になった場合はまずは鏡で口の中を観察し触ってみてください。
深
いしこりとして触れる場合は口腔がんの可能性とあります。また以下のような症状が疑われたらすぐに専門医の診察を受けてください。
2
週間以上治らない口内炎がある、 週間以上続く白くあるいは赤く変わった部位がある、うん、入れ歯や尖った歯が当たって傷ができている、3週間以上飲み込みがしにくい、舌、
うん、
の動き、舌ですね、舌の動きが悪くなったり、しびれがある、
はい、
口の中にしこり、硬い出来物がある、
うん、
顎の下や首の脇にしこりがある、
うんうんうん、これらの症状があった場合には放置しておくのではなくて、すぐに病院の先生に診ていただいた方がいいということですね。今教えていただいたのはもう本当に毎日の歯磨きなどでもチェックできるということですから、自分の体をちゃんと観察する必要性がありますね。先生、はい、この口腔がんの治療で最も大切なことというのはどのようなことでしょうか。
はい、あります。それは他のがんと同様に早期発見です。
はい、
先ほどもお話ししましたが、口の中は自分自身で観察できる場所です。
うん、
おかしいと思ったらすぐに専門医に受診してください。
はい、
ただし診療所に受診しても口内炎と思って軟膏を処方され患部に塗っているが1ヶ月も治らないとか、レーザー治療を受けたが治らないとか、うん、歯の尖ったところを削って丸めたり、入れ歯の合わないところを削って調整してもらったりしたが治らない、
うん、
という場合は大学や病院の歯科口腔外科への受診を強くお勧めします。
はい、
宇都宮市立中央病院歯科口腔外科にも診療所からのご紹介や直接の受診も含め、このような患者さんが受診されております。
うん、そっか、普通に普段よく口内炎になるんだわっていう方も、いつものように治療していてもなかなか治らないという、いつもとは違うぞっていうことであったりとか、歯の治療をしてもらって、あ、なんかちょっと心地よくなったわと思っても、やはり何か違和感があるという時は必ず見ていただく必要性があるということですね。
はい、その通りです。
はい、わかりました。さあ、そのね、口腔がんに残念ながら診断された場合です、治療はどのようなものがあるのか先生教えてください。
はい、がんの進行度によって治療が異なってきます。がんの進行度は第1期から第4期の4段階に大きく分けられます。
はい、
第1期2期を早期がん、3期4期を進行がんと呼びます。病気というのは T 腫瘍の大きさ、 N 首のリンパ節転移の大きさや数、 M 肺や骨などの遠隔転移の有無によって決定されます。
はい、
一般的に早期がんの場合は手術あるいは化学療法から手術、放射線治療、進行がんの場合は手術できる場合は手術あるいは化学療法から手術、
うん、
手術が難しい場合は化学療法または化学放射線療法または同中化学療法などがあります。
はい、
患者さんの年齢、全身状態なども治療法の選択に大きく左右します。うん、基本的に治療には3本柱があります。
はい、
外科療法つまり手術、放射線治療、化学療法です。
うん、
外科療法というのは病巣を切除する手術であって、現時点では口腔がんの第一選択となります。
はい、
がんの切除後の後に生じた傷が比較的小さい場合は、まあ、塗ったり人工の保護膜を貼り付けて、うん、治癒を待ちますけれども、傷の大きい場合は体の他の部分から、組織を移植する手術を行います。
はい、
腕とか太ももとかお腹の組織を血管とともに移植します。
うん、
また顎の骨を切除した場合は足の骨、肩甲骨、腰の骨を移植することがあります。首の転移したリンパ節に対してはリンパ節郭清術を行います。
はい、
放射線治療はがんが小さい場合は手術と同等の治療成績が期待できますが、少し大きくなると手術の治療成績が勝ります。
うん、
次に化学療法ですが、化学療法というのはこの10年間目覚ましい発展がありました。
はい、
従来の抗がん剤つまりがん細胞を殺す薬に加えて 分子標的治療薬が登場しました、
うん、
口腔がんにおいてもセツキシマブというがんの成長を抑える、分子標的薬が使用できるようになりました、
はい、
従来の抗がん剤と併用することによってがんを縮小することで手術できる範囲も小さくできるようになりました、うん、これによって口の機能、しゃべる、食べる、飲み込む、噛むなどの口の機能の低下を少なくすることができるようになりました、
はい、
全ての患者さんが同じ効果を得られるのではないということをお断りしておきたいと思います、
はい、
さらに2年前から口腔がんにも新しい薬、免疫チェックポイント阻害剤が使用できるようになりました、
うん、
手術ができない進行したがんや再発転移の場合に従来の抗がん剤だけでなくこの薬を使用することによって長期に生存できるようになりました。
まあ、手術ももちろん化学療法ももちろん目覚ましい発展が、日に日にあるということですね。こちらの生存率というのはどの程度でしょうか。
各施設に受診される患者さんの病態によって大きく違ってくると思います。
はい、
治療後5年まで生存できる確率はおよそ1期で 90% 前後、うん、2期で 80%、 3期で 60-70%、 4期で 40-50% と言われております。
うん、何よりも先生に教えていただいた早期発見、早期治療というのが大切であるなというのを今日のお話でよく分かりました。先生にお話しいただいております、この口の中にできるがん、腺がん病変についてですけれども、年齢的にはどのぐらいから口の中のケア、そして気にしなければいけない、特に気にしなければいけない年齢ってありますか。
そうですね、明確な年齢というのは、ないんですけれども、
はい、
やはり年齢がいくに従って、うん、腺がん病変が発生する率も高くなると言われてますので、うん、特にやっぱり60、70以降に、うん、多いことは確かです。ただしですね、中にはやはり30代、40代の方も結構いらっしゃいますので、やはり常日頃から、口の中を気にしていただくということが大切なんじゃないかなと思います。
うん、はい、もう先生のお話聞いてたら今すぐ私歯磨きしたい気分になってきますけど、でも毎日のそういうケアが大切ということになるんですよね。
はい、
はい、今日お話伺っていきました。岩井先生、最後になりますが、今日お話ししてくださったこと、リスナーさんに最後のコメントをよろしくお願いいたします。
はい、何度も繰り返しになりますけども、口腔がんの最も大切なことはやはり早期発見だと思います。口の中のがんや腺がん病変は自分自身で観察できる場所に発生しますけれども、歯周病、歯槽膿漏や口内炎と間違われたりすることも多いのが現実です。痛みやしこり、白い病変、赤い病変が3週間以上も治らない場合は、すぐにかかりつけの歯科医院、あるいはかかりつけの医院を受診してください。もちろん西宮市立中央歯科口腔外科に来ていただいても結構です。
はい、皆さんも毎日のケア、そしてチェックの方を忘れないようにしてください。今日は口の中にできるがんと腺がん病変についてのお話を、西宮市立中央病院歯科口腔外科主任部長であります岩井総一先生に伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。